それでは本庁の説教は癒された人々と題しまして榎本牧師です。お願いいたします。
おはようございます。今日は私たちの関係の福祉施設であるベデスタの家の職員の方々と一緒に礼拝をしています。日頃から尊い働きをしてくださっている方々に、大変敬意を覚えます。こうして私たちがここに施工協会、施工協会は創立67年になりますけれども、創立から、いろいろな人たちがいろいろな形で出会いながら、今日こうして皆さんと一緒に礼拝ができているということを感謝するものであります。で、私たちのこの小さな群れは当たり前のようにここにあるのではなくて、実はこの陰には本当にたくさんのドラマがあった。ベデスタの家のドラマについても本当にと後から考えてみると、いや、そんなことかと思うようなことがこのいっぱい詰まっていると思うんです。そしてまた皆さん方も今そのドラマの主人公にまたなっておられるんだと思うんですね。過去の出来事はああと思うけども、案外今私たちがしていることや出会っていることっていうのは、まあもっと当たり前のことのように見過ごしたり思い起こしたりしますけれども、実はそんなことないんだと。一足それはドラマティックな神様の御心であり、それ自身がある意味で奇跡なんだ。私たちがここにこうしていることも、それは偶然ではなくてとっても大きな奇跡なんだ、そういうふうに思うんですね。私は高校1年生の時に教会というところに行き始めたんです。でもその時は本当に好奇心と何か退屈だったから行ったというようなことなんですけど、それもそれから以降私の人生が顧みると失敗やらいろいろなことがあるんですけども、そういったことごとを考えるとやっぱり奇跡だな。それは私たちの意思、私の意思によるのではなくて、実は神様の深い深い愛と導きによるものなんだ。神様の選びと憐れみによって私たちは今ここにこうして置かれているんだ。このためにどれだけ多くの方々が祈り、また努力し工夫し力を合わせて生きてくれたことか。またその根底にはですね、私たちの思いに先立ってイエス・キリストの祈りがあるということを、ここにこうしておる私たちは知らなければなりません。今日読んでいただきましたテキストによりますと、イエスはまず祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされたとあります。この山に登るということですね。山に登るということは、これは祈るためなんですけれども、ある宗教の、信仰の姿勢を表していると思うんです。この平地から離れて山に登る。で、昔ですね、ここは本当に桃山と言われてたんですけども、この観月橋団地なんかなかったんですよね。で、ここをゲッセマネの丘って言ってたんです。もう何もなくて本当にいいとこでしたよ。連平城だったんですよね、ここ。で、その一角を払い下げてもらって、ここに施工保育園や施工協会ができたわけですけれども、そのここにもう何か困ったこととか大変な時にはゲッセマネの家を帰って祈ろうというふうなことをよく若い人たちがしていました。で、夜を徹して祈ったというふうな人がいた。で、それは本当につらい、本当に悲しい、 どうしたもんかと思う苦闘の中でこの山に登るということがあった。イエス様もまた山に登るということをたびたびされた。特にルカによる福音書にはこの山に登る、そして祈るということが強調されております。18回も出てまいります。で、イエスはこの夜の祈りの中から神との交わりを得、神の子としての力をと自覚を持たれた。まあ信仰というと祈りなんですけど、祈りというとなんかこうご祈祷っていうの連想しますよね。ご祈祷、なんかご利益ありますようにお参りしてお賽銭をあげてご祈祷すると、まあ、それも一つの要素、大事な要素なんですけども、祈りというのはそういうご祈祷っていうばかりでなくてですね、本当に自分が孤独でどうしたらいいんだろうか、わけのわからないなった時、寂しかった時、あるいはいろんな煩わしさから思い煩いから解き放たれて、その祈りというものが持たれるわけであります。で、そしてイエス様はその時にですね、朝になるとイエスは弟子たちを呼び寄せ、その中から12人の使徒を選出したとあります。このイエス様の弟子っていうのは12人だと思ってたらたくさんいらっしゃるんです。ルカによる福音書によれば87人で、その中から特にこの人と思う人を12人選んだ。でそれが今日の聖書の箇所に書いてあった12人。12人っていうのはそれはイスラエルの部族が12部族なんです。一つの単位なんですよね。12人っていうのは1ダースって言われるように6とか12とか24とか一つのユダヤの単位なんです。でその12人っていうのはその国を治めていく中心的役割を果たす人、これからイエスの弟子として働く大事な人を12人選んだ。でその中にですね、今日まあ監視のイスカリオテのユダっていうのがいる。このユダがイエスを裏切ったわけですね。裏切ったというかイエスが十字架にかけられてるわけですけども、そのユダがイエスを裏切って、そしてユダヤの指導者たちにまあ引き渡したわけです。で12人まともに12人選んだんだからいい人ばっかりなはずなんですよ。いい人ばっかりなはずなんです。ところがそのいい人で選んだ、今日も役員の人を4人就任式するんですけど、役員選ぶっていうのは教会の人の大事な役割、イエス様はそのために徹夜でお祈りされた。大事な大事な人を12人選ぼうと思って選ばれた。でその選んで大事な人を選んだ中からなんでその裏切る者が出るんやと。でユダっていうのは省いたらいいじゃないかと、聖書からね、省いたらいいじゃない。ところがユダをちゃんとこう書いてある。イエス様が一生懸命お祈りしてこの人だと思って選んだ、ところがガンのようなそういう人がいた。でそのガンさえなければよかったの。でしかしですね、ここに一つ12人の一人っていつも書くんです。12人の一人、ユダだけ別に書いてない、12人の一人のユダが裏切ったということは12分の1は弟子の12人は一塊にして、その12分の1はがんなんだということなんです。で私たちもまた同じなんですよ。皆さんはこの人はいい人だ、この人はもう信頼に立つ、この人こそ私の一生の連れ合いだと思っても、結婚した途端ですね、あれと思うことが 起こる。それが本当なんだ。12分の1はがん。それでええねやん。で、11人の人は問題なくて、12分の1が悪いのかというと、そうでもないんです。12分の1ずつ、その一つに12分の1ずつ悪いものを持っているんです。だから弟子たちの他の人たちみんな問題児なんです。で、イエス様は、その問題を大事にせよと言ってるんです。まあ今日、ベテスタの家のことを少し、どういうことやったのや聞いたらですね、ベテスタの家っていうのができたのは、そんな初めからこんなんしようと思ってなかったんだと。で、キムラさんっていう方いらっしゃるんですけども、その人が英語教室をしてほしいっていうので、英語教室を始めたら、そこに、まあ一人の障害を持ったお母さんが来て、で、うるさいうるさい、どうしようもないっていう。ラボラトリートレーニングとか、そういうラボの英語教室を しようとしたのに、子供の英語教室ですね、英会話練習。ところがですね、その子がいるためにもう授業にならなかった。ある時にその子供が休んだっていうか、やったと思ったっていう、うん、あの子さえいなかったらうまくいく、これでよかったよかったと思ったら、そしたら、まあ、聞くところによれば、子供たちは意外や意外、なんでひろこちゃんって言うんですか、あの子は来ないんだって騒ぎ出した。あの子さえいなければと思ったのに、その子が いなくなった時に、子供たちが逆にどうしてなんだって言い出した。で、そこからベデスタ会というのが始まって、ずっとベデスタの会が起こってきたんだ。この12人の弟子たちは立派で問題ないんじゃなくて問題児だったんだ。だから皆さん方も問題児なんですよ。ベデスタの家の職員の方も、教会の役員の人も、まあ私も含めてですね、問題児、問題児なんです。で、その問題であるがゆえに山に登るんです。辛い時、分かんなくなった時、行き詰まった時、山に登る。で、この山に登って孤独になるんです。一人きりになるんですよ。で、そういうことっていうのは実はどの人にも必要なんです。現代はですね、闇のない世界って言いますわ。いつも光がある。何か聞こえている。誰かいる。で、いなかったらもう寂しくてしゃあない。スマートフォン。まあ、あれですよね。電車乗っても、4人か5人かいたら、こう見たら、5人いたら4人ぐらいやってる。なんかして。何か聞いたりね。なんかやってるわ。だから今、礼拝でこんなんせんなの苦痛でしょ。ご苦労さんです。しばらく付き合ってください。ね、静かに聞かんならんだ。もう共通だよね、現代に。テレビだったらうるさいなと切り替えたり、いろいろできるじゃないですか。いつもなんか聞こえてる、明かりがある、暗くて静か、私一人、そんなの嫌、耐えられないっていう現代です。しかし それだから本当に自分に気づいてないんだ。本当の自分と会話できてないんだよ。一人になることをできない人は、実は集団が守れないんだと言った人がいる。その人は、交わりっていうことに注意しなさいよ。ボンフェファーっていう人が言ったそうです。イエス様は一人で山に行かれた。で、皆さん方もそういう一人になる時というのをどれだけ持ててるか。忙しくてそんなもんやってる間ないって言うけども、忙しければ忙しいほどそういう時っていうのが必要なんです。闇であり一人である、静まる時っていうのは現代人にとってとっても大事な要素であり、 忘れられていることかもしれません。で、そこでですね、イエス様は12人を選んで選ばれた。でもそこに問題があるわけですよ。それで問題ないかというと、次にですね、今日読んでいただいたところでは、イエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになったってあります。今度は山じゃなくて平らなところなんです。これルカが面白いと思うんですね。山と平らをこうしてついに置いてるんです。で、平らなところっていうのは問題があるんです。これ実生活なんですよ。まあ飛行機でですね、遠くから見てたら綺麗よね。島なんか見てるとね、私のふるさとの淡路島なんか、関空に降りるときも降りたら綺麗やなぁと、こんなとこ綺麗やなぁと思ってる。で、遠くから見てたら綺麗じゃないですか。緑もあるしね、海も綺麗し、ほんでも綺麗やなと思って、ベネサの海も遠くから見たら綺麗やと思うんだよね。話として聞いてたら、でも現実になったらそこ降りてみたらさ、いっぱい嫌なことあるじゃないですか。平らなところ行ったら、あの所長がもう偉そうにしてるとか言うこと聞いてくれんとかさ、いっぱいあるやの、メンバーの人のもう本当に思い通りだな、親がとかで腹立ってくることいっぱいあるじゃないですか。寝られんこともね、私なんかもそうですよ、ね、役員の人物分かり分かりやっちゃうなあの人私の悪口言ってんちゃうかとか、もうそういうことって、小さいこの町の中は遠くから見たらきれいけども、入ってみたらゴミがあったりさ、いろんな毒草が生えたり、いろんな汚いことがあるじゃないですか。家の中入っても自分自身見てもね。だから平らなところに降りるいうのが嫌なんですよ、みんな本当は。逆に言ったら山でばっかりいたらええじゃないですか。教会にも嫌なこと持ち込まんといてほしいね。そんな、まあひろこちゃんっていう女の子もですね、言うこと聞く子なんだ、いいけども、もう嫌なことを持ってくるじゃないですか。でもその嫌なことを持ってくるところに、よくよく付き合ってたら面白さが出てくるんですよね。面白さっていうのは何だろうか、ワンダフルっていうのはね、素晴らしいことをね、ワンダーって不思議ってことでしょね。不思議なこと、これはどうしたこっちゃ、そういうことが実は面白いことなんです。インタレスティングっていう、関心を持つっていうことなんです。こうやり取りじゃないですか。そういうことから私たちは自分を知るようになる、相手を分かるようになる。すなわちイエス様は山にばっかりおられたんだけど、平らなところに来られたんだ。平らなところに来たら、やれ病気だとか悪霊に疲れた人だとか、いろんな人がまとわりついてくるんですよ。でもイエス様はそういう人たちと一緒に過ごされた。そういう人を排除されなかった。そういう人排除されなかったから、私のようなものも相手にされるようになったんだ。この山に登るということと、平らなところに来たということと、おびただしい人がそこに問題を抱えてベテスタのようにやってきた。この問題ばっかりやってたら本当に見えなくなる。山に登る、そしてまた地に降りる、この二つの課題がですね、私たちのこの教会でありベテスタの家の姿勢でなきゃならんと思うんですね。私はもう清らかな人間ですから、そんな汚い人嫌ですと言われると、清らかかもしれないけども、問題が本当に自分自身にも他人にも見えてこないし、出会うことができません。イエスのところに人々は教えを聞こうとして集まりました。 彼らにとって主の言葉は命でした。旧約聖書のアモス書に、それはパンの飢饉ではない、主の言葉を聞くことの飢饉であるという言葉があります。主、飢饉を、この国に飢饉を置く、それは経済的飢饉じゃないんだ、言葉の飢饉なんだ。ある意味において私たちの今の日本の社会っていうのは、そういう意味で飢饉に陥っているかもしれない。しかしみんなそのことに気づかない。パンがあればそれでいいと思う、お金さえあればどうにかなると思う。もう子供の頃から死ぬ時までお金お金っていう背筋主義が私たちの心もこの日本も全部支配している。だから本当の言葉っていうものを聞くことを忘れている。だから赤ちゃんから子供から、ある意味でイライライライラする、何か解決しない、何か不満だ。それは何かというと、本当の言葉がに出会えてないからなんだ。イエス様のところに教えを聞こうとして集まってきた。孔子の言葉にですね、明日に言葉を聞かば夕べに死すともかなりという言葉がある。本当の言葉を朝聞いたらもう死んでもええと思うほどのもんなんです、言葉っていうのは。その言葉に我々は飢えてるか。その言葉なんか問題もしたない。しかしその言葉を皆さん方はやっぱり持たなきゃいけないんだ。イエス様のところに教えを求めてきたんだ。それは昔の話じゃなくて、今日の私たちの社会にも言えることであり、教会にも言えることでしょう。教会はそういう意味では言葉を持たなきゃいけない。じゃあその言葉っていうのは何かって、ことの葉って書く、ことのことなんです。言葉っていうのはすなわちベテスダで起こっている事柄、出会っている事柄が言葉なんです。そこでメンバーが苦しんだり、家族が癒されたり、ハッとしたら、それが言葉なんです。それを本当に聞かなきゃいけない。私たちはそれをまた語り伝えなければいけません。また癒していただくために集まりました、ね、癒していただくって素晴らしいことじゃないですか。困っていたこと、行き場のなかった悩み、それが本当に助けられた、素晴らしいことだと思いますよ。それは皆さん方がまた実践してくださっていることだと思うんです。で、その人たちがイエスのところに来て癒されました。癒すという言葉は使えるという言葉に通ずるんです。この少し前にペテロのシモンのお母さんが病気で患っていた、熱がして寝込んでいた。イエスはその人を癒した。そうするとその宗徒は元気になってみんなをもてなしたっていう言葉がある。で、癒されるということはもてなすっていうことに通ずるんです。自分だけが健康になったらそれでええんじゃなくて、健康になったら人をもてなすようになるんです。人に使えるようになるんです。使えることができない、もてなすこともできない人はある意味で病んでいるんです。で、この礼拝のことをサービスと言います。サービス、朝の礼拝のことをモーニングサービスと言います。これは神様が私たちに仕えてくださる時なんです。そしてそのサービスをいただいたものはサービスするようになるんです。 そのことがイエス様が使徒たちに委ねられた課題だったんです。12人の使徒にお前たちこの課題に取り組めよと言っているのが、それがこのイエスの使徒に課せられた使命でした。そして今日私たちもまたベテスダの家の人たちも教会の方々もこのイエスの召しに預かり呼び集められているわけです。山から降り山に登って祈りをなし、孤独の中で御言葉を聞き、そして降りてきて平地で人と出会い、主に出会い癒され、新たな群れとして生まれ変わり、この世に使わされる。ルカによる福音書はこの山と丘、平地、平らなところ、でこれからいわゆる山上の説教というのがこの二節から始まります。でマタイによる福音書を見るとそれは山上の説教になっています。山上の説教、山の上でイエス様がお話しされた。でもこのルカによる福音書は平地で喋られた。ここにルカとマタイの姿勢の違いというか主張の違いが伺われます。で主はこの平地でですね、この語られた教会は、またベテスダの家はこの聖なる場としての山を持たなきゃいけない、逃れの場としての山を持たなきゃいけない。逃げ込む場所がなかったらあかんです。そして御言葉を聞き癒していただく平らな地にいなきゃいけないんだ。煩わしいかもしれない、欠点だらけ、悪霊に取り憑かれているかもしれない、そこにまた山から降りて平地に立つのであります。そしてその往復運動の中で私たちが自らを形成し、集団が成長させていただくと、共にですね、私たちがこの神様から選び出されたものとして、まあベテスダの家にたまたま就職したんで、キリストの関係ないのに来た、この礼拝に出されたら迷惑やわけのわからん話聞いて思われるかもしれないけども、もうそれは諦めてここは私の場だと思って、そして一緒に共同体を作っていきましょうよ。そしてこの桃山の地でですね、伏見の地で本当に病んでいる人や、あるいは本当に死にたいわと思っているような人たちと相手にしながら言葉を作り、そして出来事に出会い、友情を分かち合っていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日こうしてあなたから選び出された私たちが共に礼拝ができますことを感謝いたします。どうぞベテスダの家の働きが神様の御心を宿し、大いなる栄光がそこに現れますように、使わされている一人一人を祝福してください。また私たちが教会としてそれを祈り支えるものとして互いに豊かな経験ができますように、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。